うん、今日はね雑談。はい、今ポケポケの世界は雨が降っております。あれどうでもいいとね。いや、まあ最近ゲームは、まあ今日雑談って言ったんでいろんなこと話しようと思うんですけど、今日はゲームはだいたい今ポケポケか、あれですよ、この紅の砂漠なんですが、その中でですよ、ファイナルファンタジーリメイク、スイッチ2版クリアいたしました。うん、やっぱりゴロゴロやると長いね。マテリア成長させたりとかさ、いろんなことダラダラできるから、ストーリーなかなか動かさないでダラダラやっちゃうみたいな感じのところ多かったですけど、まあポケポケもまあその間ちょっとお休みしつつって言っても、ポケポケってまあもうあのストーリー自体はクリアしてるんで、ゆっくりこう建設とかなんとかをして始めたりとかいうところであったんですが、まあちょっと仕事も忙しいっていうのもあって、全然環境レベル上げれてなくて、一番最初のカサカサ村だったっけ、なんか忘れたけど、そこの環境レベルが10になっただけで、あと4とか5ぐらいにもうボロボロな状態なんですよね。まあちょっとね、と思いながら。まあでもね、ちょっと行こうか。はい。いろいろと遊んではいますけど、まだ積んでるゲームもいっぱいあるんで、例えば空の奇跡ザファースト、これはもう最後までやりたいね。次ちょっとこれを進めていこうかな、途中やめてるのかって進めていこうかなと思ってるのと、あと黄泉を咲く花だったかな、これ買ったんですよ。まあちょっと気になったんで、あと青き翼のシェバリエと剣の町の異邦人ですが、これなんかダンジョンRPG 系のなんか同じ会社が出してるやつなんですけど、これちょっと気になったんで買ってたのと、あと日本の田舎暮らしも買ってたんで、ちょっとやらなきゃかなと思ってたのと、とが多いな。そう、最近そうね、ポケモンもリーフグリーン買ったんでやらなきゃいけないのと、ゼノブレイドクロスもスイッチ2版、2エディションになったんでやりたいなってのと、でもね、まあさっき言った空の奇跡1も、ファーストも、再開するんですよ。なぜかって言ったら、まあセカンドの位置づけになるのかな、SC が、リメイクで出るので、やるんですけど、まずはね、ちょっとね、もう一回ちゃんとね、ホグワーツレガシーをちゃんとやりたいんですよ。はい。それとね、ウィザードリーをね、もう少しちょこちょこ触りたいかな。まあまあ、ワードナーは一回倒してるんで、あとはもうハスクラゲーとしてうろうろしたいなと思っているのと、あと、レッドデッドリデンプションもやりたいなと思ってるのと、あと、ニーアオートマタうるせえよってね。まあ、いっぱいやるものはあるので、まあちょっと一時は苦労しないなぁと思いながら、あとファイナルファンタジータクティクスもちょっとやり込みのところもやりたいなぁとは思ってるんですよね。うん。あともう一度やりたいなぁって思ってるのが FF12 と、あれですよ。13騎兵防衛権をちょっともう一回やる。13騎兵防衛権はちょっと優先的にやるかもしれないですね。ちょっともう一回やってストーリーをもう一回頭の中に保管したいのと、もうこれだけ時間経ったんで、もうだいぶ経ったよな。半年以上経ったかな。半年以上どころじゃないか。1年ぐらい経ったのか。だから頭の中だいぶリセットされて、ストーリーとかも断片的になってるとこあるんで、そこをちょっと補いたいなっていうのがあって、やりたいなと思ってます。年一、やるのもいいかもな、13級防衛級は。年一じゃないね。2年に1回とかでもいいと思うけど、うん、やりたいなと思ってますね。紅の砂漠もなんか絶好調なようで、いいんじゃないですか。うん、メタスコアとか当てになんねえよっていうのがもう、これが大きく分かった。メタスコアつったってね、ちゃんと最後まできっちりやるつったって、これ、100時間、200時間かかってやっと全貌見えちゃうよ。100時間までいかないね。けど僕も60時間ぐらいやって、やっとなんかこう、この世界の紅の砂漠の世界の一端が分かってきたみたいな感じのところがあるので、 うん、まだまだ広い世界で、ちょこちょこやってる身に関しても、毎日が新鮮で、毎日が冒険で面白いゲームなんで、こんなゲームでメタスコアなんかつけれるはずねえよって思いますけどね。で、なんかその操作感も悪いみたいなこと言ってましたけど、あれも、なんだったかな、向こうの開発の方が言ってたのは誰が言ってたのか忘れてたけど、扱ってると自転車と同じような感覚で慣れてくるもんだみたいなこと言ってましたけど、もうまさにそれで、もう今普通になんかめんどくさいって思わない、操作感も、うん、別に悪いと思わないですよね。他のゲームもこんくらいしたらって思うぐらいにありますけどね、うん、まあまあ、でも今日は雑談なんでゲームの話ばっかりしててもと思うんですが、ちょっとね本当仕事忙しいんですよ今、なんだかんだで、あと年度明けたんで決算とかもあったりもするので、まあいろいろ忙しいなっていうのはあるんですけどね。でね、最近はね、そうそう、だからなんですよ。仕事忙しいから繋がるんだけど、今年初めてかもしれないんですよね。本屋大賞のラインナップ一冊も読んでなかったんですよ。大賞が決まるまで。マジで。もうショックで、まあまあ、まあショックとはいえ読みたいなっていうのもあってですね、今年の本屋大賞ですが、インザメガチャージ。チャージじゃないです。インザメガチャージか。ね。これが取ったということで、今読んでます。だいぶ半分くらい読んだのかな、今。Kindle 版購入して、これおそらく、ハードカバーを、明日にでも購入したいなと思ってるぐらい、なかなか中身がいい作品かなと思ってますけど、うん、それと注目、ちょっとしているのが、瀬尾舞子さんのアリカと、どれだっけ、誰だっけ、塾師ですかね、佐藤翔吾さんですか、の、うん、これが気にはなってますよね。次はおそらく塾史を読むかな。まあ、1位2位なんで、まあ、まずはここ読みたいなーっていうふうに、思っているのと、あと、港かなえさんの明け星か。うん、ここですよね。気にすごく今なってて、うん、読みたいなー。まあ、あと、さっき言ったそのありか。瀬尾舞子さんの文は、もうこれはちょっと読みたいな。僕には絶対ない感情の、ストーリーなので、特に読みたいんですよね。僕は絶対シングルマザーになれないわけじゃないですか。で、そしたら、その、娘にもなれないわけじゃないですか。だから、僕のじゃない気持ちって、やっぱりファンタジーなんですよね。ある意味。だから、こういった作品ってすごく好きで、ああ、こういう感情の入れ動きがあるんだとか、いうのが、すごくこう、人間模様が、僕にはないところっていう、まあ、これは男だ女だっていう以前に、やっぱりこう、性別が違うわけなんで、やっぱりこう、そういったところの捉え方を知ったりとかするのにも、すごく、こういう作品っていいなといつも思ってるので、必ずちょっと読みたいなと思って、てるんですよね、うん、ジェンダーがどうとかっていうことじゃなく、ただ単にこう人間としての興味みたいなもので、だからなんですけど、あんまりこうサスペンスとか読まなかったりとか、歴史もの読まないっていうのがそこにあって、歴史の知らない部分見れるから面白いとは思うんですけど、でもそれだったらなんかこう全然違うファンタジーみたいなところの本の方が僕は好きだし、うん、知らない世界が見えるところの方が好きなので、うん、だからこの本は、ありかはちょっと読みたいなぁと本当に思ってますね。まあ、塾史読んでありか読んで明け星なのかなぁみたいなところもちょっとありますけども、うん、あと、そうですね、プライズか。まあ、あらすじが、なんかまだいまいち僕の中でちょっと刺さってないので、ただ評価は高いんで、村山由佳さんの読んでみたいなと思いますが、まずはその順番かな。だから、そういったところで、Kindle 版読んで、あ、いいなと思ったら、ハードカバーを買うタイプの人なので、マジで。いや、なんでかっていうとね、老眼ね、 Kindle がやっぱ便利なんですよ。それで、Kindle Paperlite の第10世代を使ってたんですよね。で、これ 8GB の広告ありのやつだったんで、意外と立ち上がり遅かったりするんで、うん。だから、これやめて、やめてっておかしいですけど、これめちゃくちゃいいんですよ。今でも、すごく愛用してはいますけど、次、Kindle の無印ですね。これの、これ今16ギガ固定なんで、無印の第11世代を購入しました。で、これ、僕、ペーパーライトにこだわってたんですよ、以前はですね。びっくりしましたね。これ、ペーパーライトよりも無印の方が、もしかしたら僕からしたらですよ、フィットしていいかもしれないですね。電気の明るさだったりとか、いろいろその、色合いとかの変えれる設定とかがあるのは、こっちペーパーライトの方なんですけど、いや、なんせ軽いんですよね。で、この文庫本サイズの手軽さ、そしてこのコンパクトさ。で、Kindle なんで文字を大きくできる。まさにもう、求めてたものこっちじゃんと思って、こっちじゃんじゃないですか。こっちじゃんと思って、すごい。読みやすいんですよね。だからスイスイ読めちゃうんで、ペーパーライト使ってた時よりも読むペースがめっちゃくちゃ早いです。要は、両目で見た時のこの画角に入ってくる文字量がすごく多いので、本当に読みやすいですね。一行一行読むには読むタイプなんですけども、さっとこう、見て流しながら読んでいくタイプの方なんで、軽いし小さいし、全然違いますね。めっちゃくちゃいいっていうことで、結局本とゲームの話でした。